そんな雑貨店。
さあ、今週も始まりました、そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、今週もやってまいりました。
先週はこっそりと番組終了後につけておいたカレンダーの告知
うん、
どんどん来てるみたいですよ。
おー、いいですね。
どうしましょう、倍率がもしかしたらすごい高いことになるかもしれない
あー、それは嬉しい悲鳴リスナーさんにはちょっと残念ですな感じですけどね。
レア度が上がりますから。
はい、
でもまとめてくださってるのがね、我々そんなプロジェクトのリーダーの竹内さんなんですけども、うん、竹内さんからね、はい、いっぱい来てるよって聞くんですが、
うんうん、
もしかしたらね、僕らが落ち込まないようにね、気を使ってくれてるのかもしれないですよ。
あ、
本当は2通とかしか来てないのに、それ言っちゃうとほら、はい、へこむじゃないですか。
ああ。
だから、1人をいっぱいって言ってるのかもしれない。そんなことはない。そんなことないけども、きっと。
うん、
どんどん送っていただいて、
はい、
で応募フォームの中にコメント欄とか質問欄とかもあるんでしょ、
うん、はいはい、
ね、あそこもね楽しみにしてますから、
はい、
いつか何かに使われるかもしれない、
うん、
ね、僕ら読むの楽しみですから、ぜひともお書きください、
はい、ふるってご応募ください。
もうふるいまくっちゃってくださいそうそう、それからですね、下平さん、
はい、
皆さんに確認メールが返信として届くんですけれども、この確認メールがですね、届いていない方、
はい、
もしかしたら迷惑メールフォルダに入っちゃってる可能性があります。
あ、
そうなんです。なのでそちらもですねチェックしていただいて、
はい、
ね、で、うん、当選を待つと、
はい、
こうしていただきたい。まあ、それはそれとして、下平さん、
はい、
下平さん、なんとかちゃんといえば何ちゃんですか。
え、
なんとかちゃんといえば何ちゃんですか、下平さんにとっては。
私、
はい、
なんとかちゃんと言って思いつくのは、
はい、
リカちゃん。
なるほどなるほど、下平さん、
はい、
じゃあですね、ペで始まる、
うん、
二文字のなんとかちゃんといえば何ですか。
ペコちゃん。
さすが下平さん、今日はですねペコちゃんの話題をお話をしてみたいと思いますよ。
なんかすごい、うん、強烈に力強く言われた気がする。
どうしました。あ、僕もね、若干苦い微笑みを浮かべてますよもうちょっと上手い方法はないのかと
うんうん、うん、
もうちょっと何らかの上手い方法で誘導はできないもんかと僕も思ってますけども。
ミルキーな感じですね。
お、そのヒントにしよう。下平さん、ミルキーといえば何ちゃんだと思いますか。さすが下平さん、ここまでのやり取りは全部カットしてミルキーのとこから使いましょうね。さ あ,
あれ、
そんなわけで今週はミルキーの、違う、ペコちゃんのお話をほらもうくちゃっとした話題が分かんなくなったペコちゃんのお話、
はい、
これをねしていきたいと思いますよ。
はい、
ペコちゃんは違うぞ、下平さんはペコちゃんお詳しいですか。ペコちゃんのこと分かります。
そんなに詳しくはないと思いますよ。
じゃあね、今日はね本当にね詳しくなりましょう。
はい、
必要以上に。
必要以上に。
それでは今週もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
Thank you.
にちは、村内プロジェクトのゆうなです。今週の村内ブログは沖縄出身の点描画家大城清太さんの紹介をしています。作品の軸がしっかりしていて私の好きな作家さんの一人です。村内プロジェクトのウェブサイトは sonnai.com sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
村内雑貨店。さあ、下平さん。
はい。
ペコちゃんといえば、
うん、
富士屋の看板娘ですが、
はい。
ペコちゃん、デビューはいつだと思います？
え？デビュー？
うん。いつペコちゃんは誕生したのでしょう？
いつ？
なんか僕らはもうね、店頭でもずっと見てるし、あのレストランのね、富士屋さんとかケーキ屋さんとかでもね、ご陽気に首をブルンブルンしてるのを見てますけども、
はい、うん、ブルンブルンしてますね。
いつからペコちゃんはこの世にいるのでしょう？
いつから？
クイズ下田いらりますか？下田いらないですか？
言われてもわからない。
これね、結構早いんです。
はい、
1950年デビュー。
お、早い。
昭和25年ですよ。
いや、ペコちゃん先輩じゃないですか。
そうなんです。ペコちゃんなんて、ね、言ってる場合じゃないです。ペコさんですよ。もう今度からお店で会ったらペコさんってちゃんと言わないと。
そうですね、失礼に当たりますね。
そう、礼儀をね、重んじないといけないから。で、どうデビューしたかっていうと、富士屋のね、はい、お店の店頭に置かれる人形としてデビューしました。
はい。
ちょっとね、想像してみてください、ペコちゃん。想像しました？
はい。
はい、外れです。
あれ？
当時のペコちゃんはですね、はい、プラスチック製ではありません。
え？
紙製です。
紙？
うん。要するに、張り子なんですよ、張り子。張り子の虎とかね、あと、はいはい、赤べことかって民芸品で、合図の方でしたっけ、首振るのあるじゃないですか。
はい、ね、はいはい。
ああいう感じのね、もちろんもっと大きいんですけども、はい、紙製の人形で、しかもですね、首が結構長いです。
え？
撫で方でね、首が長いっていうね、ちょっと、うんうんっていう、あ、時代かなっていう感じの形でデビューしました。
へ、
絵としては、ミルキーの箱に描かれたのが、最初のようなんですね。
はい。
で、ミルキーのね、箱に描かれたペコちゃんは、うん、目が動きます。
え、
持って歩くとね、目がね、くるんくるんくるんって動くやつだったの。
え、箱に描かれてるのに。
そう、あの目の部分がくり抜かれてて、
はい、
別体になってるんですよね。だから振動でその目の部分が動くんですよ。
あー、怖っ。
今怖いとおっしゃいましたか、ペコちゃんに向かって。
怖っ。だって持ち歩くたびに目が動くんでしょ。
そうですよ。じゃあ、そんなこと言っちゃった下平さんにね、本当はそのペコちゃんがどんだけ可愛いか、はい、ご覧いただきましょうか。じゃあ、ね、はい、今から写真を送りますからね。
はい。
どうですか？
はい、届いて見てますけど。
どうですか、先ほどの怖いっていうご意見を撤回していただけますか？
え、いえ、怖いです。これ
僕はね、怖いどころではなく、デラ怖いと、なまら怖いと思いますよ。あのね、ちょっとね、
いや
目がね、ギョロッとしてるのね。
ええ、
あまりにも目力がありすぎるというか、目合わせたくないなっていう感じの。全体のフォルムは可愛いんですよね。
全体のフォルムは今とは変わらず可愛いですよ。
そう、ただ目の部分がね、動くってことを重視しちゃったせいで、かなりね、ギョロンギョロンした感じのペコちゃんの仕上がりになっております。このようにですね、最初のペコちゃんは結構衝撃的な感じでデビューをしております。、はい、しかもね、はい、ミルキーって今言ってますけども、ミルキーってね、もともと名前違うんですよ。
え？ 違うんですか。
これはクイズしもだいら。ミルキーの発売当初の名前は何だったでしょう。ヒント1、
はい、
ペコちゃん全く関係ない。
関係ない。
ヒント
2、はい、
ミルキーにちょっとだけ面影は残ってる。
え、ちょっとだけ、
ちょっとだけ残ってる。これはもう言っちゃっていいかな。最後のね、キーが同じ、なんとかキー。ヒント3、下平さんはこのなんとかキーのお世話になってる。
なってる。
僕のイメージではもうね、毎日持ってる。
え、今も、
下手したら今も持ってる可能性ありますね。
え、
なんだろう、これ片手に収録してる可能性ありますよ。
何を持ってる。
下平さんといえば何ですか。そう、酒豪。
え、
酒豪がお店に入ってまず駆けつけて、駆けつけ一杯やるのは何ですか。
駆けつけ、え、ビール。
はい、ビール何で飲みますか。
ビールはジョッキで。
ということは正解は
ジョッキー。
イエス、ジョッキー正解です。
え、
ミルキーね、最初ジョッキーっていう名前なの。
全然面影ないじゃないですか、キー
でしょ。キーだけしかないので、味がミルクだったから、これはジョッキーっていうよりも、はい、ミルキーだねってことになってすぐに変更になりました。
なんかなんでジョッキーってつけたんですかね。
なんででしょうね。でね、ペコちゃんの話に戻りますけども、
はい、
ペコちゃんはね、どこの国の出身だと思いますか。
出身、
出身ちゃんと決まってるんですよ。
え、日本じゃないんですか。
もう下平さんには夢がない。ペコちゃんは地球上のどこかにある夢の国の出身です。
はあ、
さあ、じゃあ下平さん、記憶力テスト。
え、
年齢は今2017年現在何歳でしょう。
はいはい、
デビューしたの何年でした。
リアル換算すると、60、67。
ああ、もう全然違います。ペコちゃんの年齢は6歳です。
永遠の6歳なんですね。
ペコちゃんは6歳って決まってるんです。しかもですね、8歳の時に6歳って決まりました。
はい、
1958年、
はい、
ペコちゃんが8歳の時、ペコちゃんいくつキャンペーンというのがありまして、
はい、
ここで皆さんから応募してもらって6歳に決定しましたので、ペコちゃんは8歳の時、6歳に決まった、現在67歳の6歳です。
ややこしい。
やっぱね、ペコちゃんみんなのアイドルですからね、いろんな複雑な側面を持ってないとね。
まあ。
でもね、この応募キャンペーンね、結構、はい、景品が豪華なんですよ。一等商品なんだと思います。
え、一等商品、
ペコちゃんのね、年齢を決めようっていうキャンペーンに応募してくれて、まあ抽選だと思うんですけども、
うん、
あるいはね、6歳っていう一番多かった年齢に応募してくれた人の中から抽選とかね、
うん、ペコちゃんの、
うん、
ペコちゃんのハリコ人形
と思うでしょ普通。
うん、
そういうやつだと。
うん、
一等商品はね、自動車。
なんで。
1958年に自動車1台プレゼントしてるの。
すごくないですか。
すごいでしょ。実際にはね、
すごくないですかそれ。
日野ルノーって言って、日野自動車ってありますね、
はい、うんうん、
この日野自動車がルノーっていうフランスのメーカーの車をね、ノックダウン生産してたんですね、はい、まあ、部品輸入して日本で組み立てるっていう生産を。
はい、
これをね、1台丸々プレゼントしてるんですよ。
うん、すごい。
この車がまたね、ペコちゃんをイメージさせるようなね、とっても可愛い車なんですよ。これもね、ご覧いただきましょうか。
はい、あ、可愛い。
可愛いでしょこれ。
可愛い。
ぜひとも皆さんね、いろんなところで検索していただいて、
うん、
日野ルノーっていう車、
はい、
そうですね、全体の印象はね、ワーゲンビートルにちょっと似てる、
うん、
ワーゲンビートルに似てるクラシックな車、
うんうん、
これをねプレゼントされるわけですよ。ペコちゃんのイメージにぴったりです。
ミニにも似てる感じですね。あ、
そうかもしれない、丸目でね、うん、これはかわいい。じゃあ下平さん、さらにペコちゃんに詳しくなりましょうか。
はい、
身長はどれくらい？
ペコちゃんの身長は、
うん、これねかっちり決まってます。かっちり
多分店頭にあるあのサイズのような気がするんですよね、
うん、
で、あれってどれくらいだったかな、85センチぐらい。
あ、もうちょっと大きいです。身長はねジャスト1メートル。
お、そうなんですね。
そうなんです。でね、3サイズも決まってるんですよ。
え、
猫ちゃんいいのかな、乙女のこんな、まあ、6歳だからいいかな、まあ、
6歳ですからね。
3サイズは上からね58、55、63。
はい、
そして体重、
うん、
体重 15kg。
はい、
密度低すぎやしませんかペコちゃん。
そうですよね、1メートルにして15キロはちょっと。
ペコちゃんね割とふくよかな感じでね、ぽちゃっとして可愛らしいですけども、
はい、
ほっぺはねポクッとしてますけどもね、もしかしたらあの服の下にはね本当にもう痩せ細っちゃった体が隠されているかもしれない。
怖い。
苦労してるのかなペコちゃん。でどうやらね、モデルがいたらしいんですよ。
はい。
アメリカの雑誌に載ってた女の子の写真がモデルになってるらしくって、これがね誰かはわからないんですけども、それを見てね、あ、この子可愛いねって言ってイラストにした感じ。
あ、
そうだそうですよ。そしてね、プロフィールいくつかいきましょうか。好きな遊びがあるんですね、はい、これはね時代を感じさせる。一つは野球なんですけども、
はい、
もう一つがねホッピング、うん、
ホッピング、
これお若い方はわからないんじゃないですか。下平さんわかります？
どんなやつですか？
あのね、竹馬みたいなのの一本ね、一、うん、本の竹馬みたいなのに乗ってぴょんぴょん跳ねるだけのやつ。こういった遊びがね昔あったんですよ。竹馬って片足だけ乗せるでしょ。
はい、
その全く反対側180度ぐるっと反対側にも足を乗せるとこがあって、
うん、
でそこにね両足を1本ずつそれぞれ乗せて、でその下がねバネになってるんですね。
あ、なるほど。
なのでそれでピョンピョンピョンって跳ねることができるという、
うんうんうん、
今思えば何が楽しいんだっていう。そういう遊び。この野球とホッピングが好きな女の子ですよ。
はい。
そして好きな動物、
うん、
さあペコちゃんは何派かな、何が好きだと思います？ペコちゃんの好きな動物、
犬とか猫じゃない気がする。
ペコちゃんはね子犬が好きなんです。
犬派なんですね。
ここがね僕はねポイントだと思うんですよね。子犬なんですよ。
あ、犬じゃなくて子犬。
そうだから政権には興味なしと。もう大きくなった犬なんかもう可愛くもなんともない。これねバシッと切ってるあたりがねペコちゃんのね男気あふれる感じを出してるんじゃないかな。そしてもう一つ、ペコちゃんっていうお名前でしょ、はい、
うん、
なんでペコちゃんっていうお名前なんでしょう。富士屋さんのねマスコットですからね、富士ちゃんとかねそんな名前がつきそうですけども、ペコちゃんなんですよ。なぜペコちゃん、これこそ下平さんはわかるかもしれない。
え、
下平地方のことです。これ下平地方ならわかる。下平地方にはペコっていう名前に似たものがありませんか？
ペコ、
下平地方の発音でいくと、イントネーションでいくとペコ。
え、牛。
正解。ほらほらわかる。東北地方で牛のことをベコって言うじゃないですか。
言いますね。
これをね西洋風にアレンジした名前がペコちゃんなんです。だからね、下平地方に、ね、ゆかりが深いんですよペコちゃんは。
ミルクだから。
そうなのか、牛がミルクを出すからなのか。その可能性はありますよ下平さん。さすが下平さん、こういう問題に強い上にねどんどん発展していく。そしてねペコちゃんはねデビューと同時に銀座6丁目店にね、はい、人形を置いたんですって。 そうするとね、うんうん、かわいいかわいいって大評判になったそうなんですよ。
はい。
で、みんなでね、バインバイン頭を叩いて回ったらしいんですね。かわいいんだったらそういうことをするんじゃないと。でもただ、この頃のペコちゃんは、ハリコでね、ハリボテで、紙でできたので、はい、傷んでくるんですね。
うんうんうん、
でね、傷んだ部分をね、補修していくうちにだんだん顔が変わっていってしまったりしたそうです。
あ、
でどうせみんな顔叩くんだったらってことで、うん、1955年頃からプラスチック製の頭が揺れるペコちゃんになりました。
は
で、ね、ペコちゃんはね、意外なところにもねいるんですよ。
え、
日本以外のある場所にもいます、
うん、
多分ねアメリカとかフランスなんかにもね出店してるような気がするので、そういったところにもいるのかなと思いますけども、
はい、
意外なところ、これを言うともう答えになっちゃうけども、国じゃない場所。
え、国じゃない場所、
国じゃない場所だし、そんな雑貨店でも以前取り上げたことがある場所。ここにいます。
バチカン。
バチカンは国です。
国だよ、国ですよね。あれ、
ローマ法王も怒ってますよ。おー、ちょっと待って、国だ国だ、うちは。
どこでしょう。
南の方。
南？
ずーっと南の方。
あ、南極？
はい、正解。1976年、第17次南極観測隊とともに昭和基地に行きました。
なんで？
癒しです。食堂にね、置かれたんですよ。
隊
員たちに頭をポンポンポンポンされて、癒しを与える担当だったんですね、うん、でね、今でもいるんですって。でね、服も何着も持ってってて、季節によってね、はい、買えるらしいですよ。
お
ほら、季節感なくなっちゃうじゃないですか、南極にいると。
ああ、そうかもしれないですね。
だからね、わざとお料理とかね、イベントごと大切にして季節感をね、はいはい、忘れないようにしてるらしいんですけども、ペコちゃんはね、うんうん、お正月は和服を着るそうですよ。日本の店頭にいるペコちゃんもね、季節ごとに着替えてるんですよね、はい、
うんうん、
でこれは年に8回着替えるって決まってるんですって。
へえ。
しかもね、下平さん、
はい、
ペコちゃんの服、
うん、
オンワード柏山が担当してるそうですよ。
は？
ペコちゃんの服はオンワード柏山というブランドものです。
お高い。
お高い。非常にいい感じの服。
おお。
オンワード柏山さんね、そんなプロジェクトをね、こうスポンサードしてくれませんかね。衣装を提供してくださるとかね。
衣装提供ですか。まあ、見えないのに。
我々はね、音声だけなのでね。どんな衣装を着ようか全くわからないんですけども。
ああ、衣装提供いいですね。
毎回言いますよ、この番組は。オンワード柏山の提供でお送りしております。で、服着てね、ちゃんとね。全くリスナーさんから見えないけども、
はい、ね。まあ、とりあえず服の説明から始まるラジオ番組ですね。
そうですね、新しいスタイルだと思う。今日はこんな服、音を聞いてみましょうかなんて言ってね、絹ずれの音を毎週させてね。ノイズだそれはって言われながらやると思いますよ。さあ、そんなペコちゃんの衣装、
はい、
ペコちゃん普段はね、オーバーオールでしょ。
うん。
背中って見たことあります？
え？
オーバーオールの背中。
いえ。
これがね、普通ね、オーバーオールっていうと背中はバッテン X 字になってるじゃないですか。
はい。
ペコちゃん違うんですよ、 V 字型なんですよ。
V ですか。
あの肩紐がね、真ん中にずっと集まって、はい、そのズボンの部分に当たってるんです。
おー、
なかなかね、珍しいおしゃれな感じですね。
うんうんうん。
で、ね、1990年代にはオーバーオールのズボンではなくてスカート、いわゆるサスペンダースカートっていうのにね、一旦変更されたんですよ。
へえ。
記憶あります？
いや、ないですね。
僕もね、ペコちゃんっていうとね、オーバーオールのズボンのねやつっていうイメージしかないんですけども、うん、今ではね、2007年にまたオーバーオールに戻りましたので、またズボン形式です。
はい、
そして2006年、
うん、
ペコちゃんの顔には実は大きな大きな変化が起こってるんです。さあ、下平さん、
変化、
どんな変化が起こったと思いますか。
化粧を変えた。
化粧は変わっておりません。もっとも
っと、 髪型が変わった。
髪型は同じです、もっと大事なところ
目が変わった。あ、
正解。目、瞳、瞳にね切れ込みが入ったんです、はい、
え、
いわゆるギザ目。
おお、
パックマンみたいな感じでねパックマンみたいな感じで、
はい、
切れ込みがね入ったのは2006年からだそうですよ。
へえ。
やっぱね時代に合わせてね、その時代なりの顔ってあるじゃないですか。
はい。
だからねペコちゃんもねそういう変化をたびたび起こしてるんですね。
うん。
でこういったペコちゃんってこういう顔ですよとかっていうのが決まったのはね1980年代になってから、はい、それまではね結構いろんなデザイナーさんとかね好き勝手描いたらしくって顔違うらしいんです、
うん、そうなんですね。
でこれじゃあねやっぱイメージが統一できないということで1980年代になってから、はい、ペコマニュアルというのが社内にできまして、
お
う、これに従ってこういう顔にしようと。で2006年には瞳に切れ込み入ることにしようねっていう風にして決まりました、
うんうん、
ね、ペコちゃんはね日本の歴史の中でもね大きな役割果たしてるんですよ。立体商標第1号です。
おお、
商標ってね、あのトレードマークとかねこう普通、はい、マークじゃないですか、
うん、
これはね立体商標第1号として認定されてます1998年。
おお、
この時ペコちゃんと同時にポコちゃんも立体商標登録第1号になってます、
うん、へえ。
さあポコちゃんは誰ですか。ポコちゃんとは
えペコちゃんのお友達。
ああ下平さんはね
違います。
ポコちゃんのことが何も分かってない。ペコちゃんは
分かってないですよ。
ポコちゃんのただの友達ではないんです。ボーイフレンド。
おお、
友達じゃんと思うかもしれませんけどもね。
そうなんですね。
ボーイフレンドってね恋人って意味ですよ、
うん、
だから英語で
6歳にして、
うん、英語でね He is my boyfriend って言うと私の彼氏ってことになるんですよ、
はい、お
お。ガールフレンドって言えば彼女って意味になりますし、
うんうん、
じゃあボーイフレンドでも恋人ではないただの友達はって言ったらただのフレンドです。男でも女でも。
おお、
この辺ね気をつけないとねなんとなく男友達とか女友達っていう感じでボーイフレンドガールフレンドって言っちゃったりしますけど、
うん、
そうするとねあ彼氏なんだ彼女なんだってことになりますので
、うん、
お気をつけいただいてい
っぱい彼氏がいるってことになっちゃいますね。
そうですよ彼らは私のボーイフレンズって言ったら多いってことになりますから
すごいな
公式にねペコちゃんのボーイフレンドってことになってますので彼氏です。あ、
はい、
で年齢はね永遠の7歳、まあ、1個上なんですね。
お、1個上なんですね。
わーわーわー、いい感じじゃないですか彼氏彼女として、うんうんうんうん、で身長はねぴったり同じ100センチ1メートル。
はい、
さあポコちゃんという名前ですよね。
はい、
なぜポコちゃんという名前なんでしょう。これはね下平地方全く関係ない。
ペコに対するポコではなくて
今ね下平さん何一つ説明していない
五感だけですけど
下平さんがねはにかみながら言ってるのはねすごくわかったこれはねなかなか難しいんですけど、
はい、
子供のことを室町時代の古語でボコって言うんですね。
はあ。
おぼことか聞いたことないですか。
ありますあります。
あのボコなんですよ。これをやっぱり西洋風にアレンジしてポコちゃん。
はあ、牛と子供ですか。
そうなんです。どちらも西洋風に頑張ってアレンジした感じ。でね、ポコちゃん意外な一面がありまして、
はい、
スポーツ大好きっていうのはいいじゃないですか。
うん。
で明るいいいじゃないですか。
うん。
いたずら好きなんですって。
え？
なんかポコちゃんって優等生な感じしません？
うん、
でもねいたずら好きで明るい性格なんですってよ。
手に負えないですね。
何するんでしょうねいたずらねでデビューはね1951年。
はい、
やっぱりミルキーと同時にデビューしてます、
うん、
でチャームポイント、チャームポイント、これ素敵、
はい、
これ公式のチャームポイントですよ、
うん、
何だと思いますチャームポイント。
え、
これね、僕はね、ステーキとしか言いようがない。惚れる、
惚れる、
惚れる。ヒントはペコちゃんのボーイフレンド。普通これをチャームポイントとは言わない。
ちょっと出てる舌。
残念、ポコちゃんは舌は出していないんです。
あれ違った、
出てないんですよ。なんか都市伝説的にね、ペコちゃんは左に出してて、はい、ポコちゃんは右とかね、うん、いうの聞いたことありますけども、
聞いたことありますけど、
出してないんです、ポコちゃんは。じゃあ発表しましょう、公式なチャームポイント。
はい、
ポコちゃんはペコちゃんが困っているときいつも力になってくれる。これが公式なチャームポイント。ペコちゃん以外にはこのチャームポイントは何の力も発揮しない。それがポコちゃん、
助けるのはペコちゃんだけなんですね。
もちろん、もしね、僕とペコちゃんが崖からぶら下がったら、ペコちゃんだけ助けて、僕のことはフッって言ってきっとね去っていく。ペコちゃんが困ってる時助けてくれるんだもん、うんうんうん、じゃあねなんて言って帰ってきますよ。あるいはもしかしたらね、いたずらをしてくるかもしれない。指を一本一本ほらなんて言いながら、
怖い怖い怖い怖い、
絶対福島さんに怒られると思うんだ。
怖い怖い、それは怖い7歳ですよ。
いたずら好きな7歳ですからね。さあ、ペコちゃんポコちゃんだけではないですよ、キャラクター、お仲間は。ドッグっていうのがいます。
子犬ですか。
そう、ペコちゃんポコちゃんと仲良しのオスの子犬、ドッグ。名前がドッグなんですよ。
犬じゃないですか、犬。
そう、名前がドッグなので、1995年誕生なんですが、年齢は未定です。
あ、
でチャームポイントはね、こちらはほっぺに舌を出してますので、ほっぺに出してる舌がチャームポイント。見たことあります、ドッグ。
ないです。
これはですね、想像するのは簡単です。他のメーカーで心苦しいですが、
はい、
ペットフードのメーカーでビタワンってありませんか。
あ、ありますね。
あのビタワンのね、キャラクターいるでしょ、うん、ビタワンくん、
はい、
あの白い犬、
はい、
あれによく似てます。
え、
あれにとてもよく似てます。あれで舌出してくれたら、もう舌出してくれたらほぼドッグです。さあさあさあさあ、それだけではありませんよ、
はい、
猫派の皆さん、お待たせしました。猫もいます。ペコちゃんのお友達の子猫ね。ペコちゃんね、うん、子犬だけじゃないんです、可愛がるのは。さあ、はい、犬の方はドッグという名前でしたが、子猫ちゃんの方はなんていう名前でしょう、下平さん。犬はドッグでしたよ。
絶対キャットじゃない気がする。
おやおや、
でも、
犬はドッグでした
よ。子猫って言ったら別のものになっちゃう。
キティちゃんですか。キティちゃんではないですよ。
うん、ミケとか。
正解はラブリーキャティ。ラブリーキャティ。ラブリーキャティ。
このドッグ
との扱いの違いよ。
ラブリーつけて。
ドッグは雑に名前つけたでしょ、ペコちゃん。犬だからドッグでいいよね。じゃあ猫の方はラブリーキャティ。あのね、ひいきにも程があると思うの。
なんかすごいキラキラしてますけど。
そうでしょ、なんかね、猫の方ばっかりね、ひいきしてる感じする。これもご存知ないでしょう。
知らないです。
それはね、知らないはずなんですよ。これね、生まれたの去年です。
え、
2016年誕生。
そりゃ知らないはずだ。
そうですよね。さあ、そんなラブリーキャティのチャームポイント、先ほどのドッグのチャームポイント、はい、覚えてますか、うん、ほっぺに出している舌でしたね。
はい、
ラブリーキャティのチャームポイントはミルキーのような白い毛並みで甘い香り、ペコちゃんにつけてもらったリボン、パッチリ大きな目、ペロリとした舌。チャームポイントね、こっち多いんですよ。
うん、
やっぱね、力の入れようが違いすぎないかい。もうちょっとね、ドッグの方にもね、力入れてあげていいと思う。しかも古い付き合いじゃないですか、ドッグとは。
うんうん、
ラブリーキャティはこんなにたくさんチャームポイントがあります。 そしてまだ終わらない、
はい、え？
まだあるんです。
まだあるんですか。
ペコちゃんにはねライバルがいるんですよ。
知らない。
ペコラちゃんっていうの。
一文字違い。
そう、ペコラちゃんというライバルがいます。でペコラというのはこの世界でのニックネームで本名は違うんですね。
え？
彼女はどこから来たかと言いますと魔法の国から来たんですね。
おお、
舞浜方面ではありません。舞浜方面ではない感じの魔法の国から来てまして、本名がですね決まってるんですけども、はい、その魔法の国での文字で書いてありますので発音ができません。ぜひともですね藤谷さんの公式ホームページ行っていただいて、はい、ペコちゃんのねページがありますのでそこ見ていただくとペコちゃんいます、うん、いますけれども名前が書いてあるけど発音ができません。
あ、読めない。
知ってる人はねぜひとも教えてください。
はい、
でペコラちゃん何が好きかと言いますとおしゃれと人を驚かせることが大好き。でチャームポイントはちょっと小悪魔風の女の子。
へえ。
ピンクのボブヘア、パープルの大きなリボンとオーバーオール、これがチャームポイントです。でペコラちゃんもですね猫飼ってるんです。
へえ。
仲良しの子猫がいるんですね。
はい、
こちらお名前がキャット。さすが小悪魔。
雑。
さすが小悪魔はね名付けが雑、キャットのまま。で誕生したのが2015年。その他プロフィール一切なし。この子がね一番怪しいと思うの。プロフィールがね一切不詳なんです。
あ、まあ魔法の国から来てますからね。
そうですね、魔法の国には不審がいっぱいですからね。そしてねペコラちゃん、ペコラちゃんにはね、はい、もう一つプロフィールが実はあるんです。
うん、
それはねポコちゃんのことが気になっている。
え？
小悪魔だしね、ペコラちゃん
三角関係ですか。
そう、嵐の予感がしませんか。さあそういうわけで下平さん、
はい、
もうすっかりねペコちゃんに必要以上に詳しくなってしまいましたね。
うん、
でもねまだ詳しくなってもらいますよ。
え、まだあるんですか。
ペコちゃんにはね、
うん、
ペコちゃんの歌があるんですよ。ここではねお聞かせするわけにはいきませんけども、
はい、
ペコちゃんの歌ができたのは2010年、富士屋の創業100周年記念ソングとして発表されました。
へー、
これねすごいですよ。まず、
はい、
歌っている方、
はい、
森高千里さん。
え？
もうここでえでしょ。
え？
作曲編曲、
はい、
久石譲さん。
は？
もうジブリな香りがしませんか。そして作詞、
はい、
マイさん。
ん？
そう、マイさん、ん？ってなるでしょ。
はい、
マイさんはですね久石譲さんのお嬢さんです。すごい夫人でお送りしてるでしょ。
はい、
あの久石譲さんの娘さんのねお嬢さんのマイさんもねあの歌手活動をしてらっしゃってて、
はい、
で童謡をね広める活動とかもしてるんですって。ね、作詞作曲久石家、歌、
はい、
森高千里さんという
はあ、
強烈な婦人でね、
うん、
作られているのがペコちゃんの歌。
うん、
これね CM でテレビで流れてたんですね一時期。
覚えてない。
なので、YouTube などでもご覧いただけるとは思いますのでぜひとも探して見てみてください。うん、あ、ペコちゃんらしい歌だなって感じしますよ。
はい、うんうんうん、
じゃあぜひともそれぞれね YouTube とか聞いていただいて、はい、リサの皆さん、
うん、
感想こっち寄せてもらっていいのかな。感想はね藤谷さんに寄せたらいいんじゃないかと思うけども。そんない雑貨店の感想はそんない雑貨店宛てにメールを送ってください。
はい、
毎週毎週楽しみにしておりますよ。
うん、
じゃあそのメールの宛先等を含めまして下平さんからお知らせをお願いします。
はい、この番組、そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。 番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakka@0438.jp です。そんないと名付く番組は他にもそんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダー、ゆうなさんによる文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。また、ツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P、sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい。
ミルキーってね、誰でも人が舐めたことがある、はい、食べたことがあるお菓子だと思いますけども。
うん。
いろんな味があるんですか、あれ。
そうですね。私見たことあるのだけでも 4,5 種類はあったと思いますよ。多分期間限定とかだとは思いますけれどもね。
そんなにあるんだ。え、何味？僕ミルキー味しか知らない。
なんだ、チョコバナナっぽいやつとか。
へー、あー、それは美味しそう。
あと変わり種はババヘラ味ってありましたよ。
はい。ママの味じゃないの？ババアの味なの？
ババヘラ、ご存じない？
ああ、思い出した！教えてもらった前に。
はい、
下平地方のソフトクリーム。
ソフトクリームではないんですよね、あれね。
あれ？何？
シャーベット状のアイスなんですよ、あれ。
ああ。あの、おしゃれな感じの。
いえ。全然おしゃれじゃないですよ。だって、国道沿いに、ババアが、点々と、放置されていくシステムですから、あれ。
ババアが放置されていく？ちょっと待って、それは、奪って山的なものになっちゃうんじゃないの？
あれですよ、アイスが入った、でっかい一斗缶みたいなのと、
うん、
あの、日よけのパラソルと、
うん、
ババアが置いてかれるシステムですよ。
ちょっと待って、ババアが置いてかれるっていうのがよくわからない。このエンディングもエンディングになって、さあもう終わろうかっていう時間帯に何を言ってらっしゃるの？ババアが置いていかれる？
はい。あの、詳しいことは皆さん検索してみてください。
ババアが置いていかれる。それは。
あの、朝にババアが置いていかれて、夕方に回収されるシステムです。
朝にババアが置いていかれる、ババアが回収。
詳しくは各自で検索してみてください。
それでは今週のそんな雑貨店はここらで閉店にしたいと思います。
はい、
お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。頑張って調べてください。
置いてかれたババアは昼の間何してるの？
ババヘラ売ってるんですよ。
なんか悲しいババア強制労働的な